清田社会を生きるには。皆さんこんにちは、保養健です。約1ヶ月ぶりになります。例によって、政治のネタからいきましょうか。民主党の代表選挙ということなんですけれども、情けなかったのがやはりあの鳩山でしょうね。あれが非常に醜い動きをしてしまったなと。あの鳩山ってあれですよね、何年か前に、辞めた総理大臣がいつまでも政治に対して影響力を持つというのは良くないということを公言した人間ですよね。ですから、鳩山をね、総理大臣になって、それで辞めるときに、次はもう出馬しないよということをですね、宣言しましたよね。ところがですね、地元に帰ってですね、やっぱり出馬するかもしれないと。そういうようなね、コロッと前言を翻してしまったと。それで分裂の危機を回避するためにということで、小沢とですね、菅直人をこの会談させたと。これっていうのはもう完全にこの影響力を持ってますよね。影響力を行使してますよね。こういうことをしちゃいかんということをですよ、鳩山自身が何年か前に話していたはずなんですよね。なんつうかこの一本筋の通ってない人間だなと思いますね。自分の口から出たことに対して責任を持たないと。これは政治家の資質はないですよね。一度口に出したことはね、ひっくり返しちゃいけないということを言ってるわけじゃないんですよ。それは状況が変わったり環境が変わったりいろいろしますからね。問題なのは、この保身的にね、態度を翻すというのは良くないよという話なんですよね。本当に国家、国民のためを思ってですよ、意見が変わるっていうんだったらいいんですけども、そこにね、保身というものがね、原因になっていると。態度を翻す理由になっているっていうのは、これが良くないわけですよね。例えばこのマニフェストですか、民主党のマニフェストにしてもですよ、これはもう完全に状況が変わってきちゃってるわけですから、ですからこれマニフェストは変えた方がいいんですよ。それが国家国民のためになりますからね。ですから変えるべきなんですよ。これに対して、変えてはならないっていうのは、これは男気でも何でもないんですよね。単に頑固になってしまいますよね。ですから小沢なんていうのはこのマニフェストを厳守すると。全部マニフェストを実現するんだなんてことを言ってますけれども、これは単に頑固になっているということなんですよね。その点、菅直人の方はマニフェストを修正していくという立場ですから、その点はいいんでしょう。ただですよ、それもね、本当に国民のことを考えてマニフェストを変えるんだって言ってるわけでもないんですよね。やっぱりこの財務省、この意見に振り回されている感がありますよね。で、何よりもこの消費税、これが完全にね、財務省にやられてしまったということなんですよね。それでちょっと気持ち悪いなと思うのが、やっぱり小沢の取り巻きですか。小沢を支持しているその議員の連中、一回生なんか多いですよね。衆議院の一期生ですか。なんか気持ち悪いですよね。なんで、あそこまで小沢を支持するのかというと、もしですよ、ね、小沢がですよ、受かってしまったら、小沢が総理大臣になったらですよ、これはもう圧倒的に力を持つわけですよね。その時に小沢を敵に回したくないというところなんでしょうね。じゃあ菅直人は怖くないのかと。菅直人は敵に回してもいいのかっていうと、菅直人っていうのはそういうキャラクターじゃないですよね。小沢側を支持していたからといって、極端に選挙で冷遇するというようなタイプではないと。そこを考えてるんでしょうね。だったらどっちの方を、支援した方が得かっていうと、小沢を支援した方が得なんだと。そういうような考え方でね。やっぱりそこに私利私欲が背景になっていると。ものの選択するためのね、動機というものがやはり私利私欲になっているんじゃないかなと思いますね。やっぱりこの身を捨てていくっていう、そういうような思いっていうのが今の政治家にないんですよね。昔の武士っていうのはね、長い刀と短い刀のこの両方ね、腰に刺して歩いていたわけですけども。 このね、短い刀の方をね、戦闘で使うこともありますけどもね、この短い刀の意味っていうのはね、一番の意味ってのは何なのかって、これ切腹用なんですよね。いざという時はてめえの腹を切ると。そのための刀としてこの短い刀を腰に刺してるわけですよ。ですからね、まあ、侍でありますからね、忠義のために一生懸命、戦うと。それでもし下手こえたら、てめえの腹を切るぞと。まあ、そこにね、一貫したこの、侍の魂っつうのがあるわけですわね。これがまあ、男気っていうやつでね。こういうものがですね、まあ、今の政治家にはないと。で、官僚がまあ支配してるわけですけども、この官僚っていうのも男気はないと。なぜならばですよ。まあその昔の侍と正反対でありましてね。定年までいられると。で、もし定年前に辞めなきゃいけない事態になっても、天下り先を斡旋してくれると。そういうような考え方のもとにね、公務員になってますからね。当初からもう全然ダメなんですよ。当初からそういうものはないんですね。身を捨てるという気持ちなんてのは最初からないわけですよ。で、そういう人間がこの国家を支配している。じゃあこの国はどうなってしまうのか。当たり前の結果しか出てきませんよね。それでまあ急に話変わりますけども、この押尾学ですか。押尾学の裁判やっておりますけども、これひどい男でね。全部この他人の責任にしちゃうんですね。で、まあある女とまあ海外旅行に行ったと。海外旅行に行くわけですよ。そこで、合成麻薬ですか？名前忘れましたけども。あれをこの3回飲ませんですね、その女に。で、この押尾学の性癖っていうのが、この麻薬を女の方に飲ませると。こういう性癖があるらしくてですね。まあ、酩酊しているのが好きなんですかね、女の方が。女がヘロヘロになっているのが好きなんでしょうね。で、飲ませるらしいんですよ。で、その女とね、日本に帰ってくるときに、この麻薬をですよ、女の方に持たせようとしたわけですよ。そんなことしたらね、税関で捕まっちゃうかもしれませんよね。じゃあ、お尚はこういうわけですよ、ね。もし捕まったらね、もし刑務所に入るようなことになったら、俺が出してやるからと。そういうようなことを言うわけですわね。まあ、結局女の方断ったみたいですけども、これはどうなんですかね。これ本当に、保身ですよね。どうしようもないやつですよね。あとその事件ですか？例の事件ですね。クラブの女性がね、ホステスの人が死んじゃったと。あの時に責任をですよ。責任をマネージャーに押し付けようとしたんですよね。どうしようもないですよね。草食系とかね、まあ肉食系とか、まあ最近ね、イラッとするね、言葉が流行ってますけれども。まあ確かにね、この押尾っつうのはまあ手が早いと、ね、女に対してね、貪欲にこの向かっていくっていうところをね、見るとまあ肉食系なのかなというふうに思うかもしれないけども、まあ俺からするとね、これはまあ草食系なんですよね。てめえでてめえのことに責任が取れないって、これはもう草食系ですよ。てめえがね、麻薬をね、海外にまで持ち込んでね、女と散々やって、それでその麻薬をですよ、女の方に持たせてね、自分がこの責任を負わないようにしようとするっていうのは、これはもう弱い男ですよ。草食系ですよ、こういうのは。手が早いとかね、奥手であるとか、まあ、そこでね、評価をしてはいけないですよ。男をそこで分けちゃいかんですよ。そんなとこでね、分けてしまったら、これはね、女の方が絶対泣きますからね。手が早いから肉食系と、ね。奥手であるから、だから草食系とか、そういう風に見ちゃいかんですよ。完全なる誤解をしますからね。手が早くったってね、てめえのやったことに対して責任を持たないと、なんかあったらトンズラしようとすると。そういう男世の中にいっぱいいますからね。奥手であってもね、奥手であっても、きちんとね、惚れた女に対しては責任を取っていくみたいな男もいるわけですから。最初のね、政治の話からね、ずっと責任っていうことを言ってますけども。男っつうのは責任を取るんですよ。てめえのやったことに対して責任を取ると。だからこそ軽々しくね、発言したり、軽々しく行動したりはしないんですよ。で、いざ行動するときってのは死ぬ覚悟で行動するんですよ。それが男気だと思うんですよね。ですからね、肉食系、この人は肉食系だから強い男だとかね、 この人は草食系だから、だから弱い男だとか、そういう見方をしたらこれは間違いだよと。まあね、草食系、肉食系っつって、頻繁に言ってんのはね、メディアの話でありまして。まあ現実のね、女性からね、草食系だかどうだとか、肉食系がどうだっていう話はね、まああまり聞いたことがないんでね。まあマスコミだけが騒いでるのかもしれませんけれどもね。でまあ、お前はどうなんだと。ね。ぽよよ。ぽよよ、お前はどうなんだと。お前は草食系なのか肉食系なのかと。まあね、女に対してはね、決して手が早い方ではないんで。そういった面では草食系なのかもしれないけれども。まあさっきから言ってるようにね、手が早いとか手が遅いってことで、まあ草食系とか肉食系とか言ってほしくないなっていうのがありますんでね。じゃあこの自分のね、言葉に対して責任を持つとかね、身を捨ててね、国のために奉仕するとか、そういった面ではどうなのかっていうと、これもね、別に大したことをやってきたわけじゃないです。まあ、まさにしょぼくれた生き様をしてきております。ただね、いつでもまあ思うんですけども、まあ我々はもう侍じゃないしね、この国からもう侍っていうのはいないわけですからね。消えてしまってるわけですから、侍ジャパンとかって言いますけども、侍はいないわけですからね。で、私も侍じゃないしね。ただね、見えない刀は、刺しておこうなと思っております。短いのと、長いのをね。長いのは、他人を切る刀であると。で、短いのは、己の腹を切る刀であると。この両方のね、短いのと、長いの、大小ですね。目に見えない大小の刀をいつでもね、刺して歩いているという気持ちは持っておきたいなと思っております。ですから、いざっていう時はね、相手を叩き切るしね、相手を叩き切る以上、てめえも切られるかもしれませんしね。相手を叩き切った行為が間違っていれば、短い刀でてめえの腹を切らなければならないかもしれないと。だからこそね、むやみやたらに他人に対してね、食ってかかったり、そういうことは絶対にしちゃいけないと思ってるしね。刀を抜く以上そこに根拠がなきゃいけないと。てめえの命もかかってますからね。そういうような考え方ですよね。で、やっぱとかくやっぱり保身になりがちっつうのはね、ありますわね。いろんな局面において。ここはやっぱり重々戒めていく必要性があるなと思っております。まあ根本的にはやっぱり、愛なんでしょうね。やっぱり人を思う心なんでしょうね。これが根本になきゃいけないんじゃないかなと。まあ、鳩山はこの友愛とかって言いますけどもね。これはまあ、口ばっかなんでしょうね。友愛ってこの友と友っていうね、文字を一字つけちゃうっていうところがちょっと気持ち悪いんですよね。ただ愛でいいんですよ。愛の一文字で。こっちの方がよっぽどわかりやすいですよね。で、愛っていうのは滅私ですからね。己を滅するっていうところですからね。で、本当にこういう気持ちでね、政治家をやっていれば、コロッコロとこの発言が変わったりすることはないはずなんですよ。変わるにしてもですよ、必ず国民は理解するはずなんですけども、国民に理解されないような変わり方をするっていうのは、これはやはり愛がないっていうことなんでしょうね。お塩もね、本当にこの女性に対する愛がなかったと。何人ものね、女とまあ関係を持ってきたわけですけど、全く女性に対する愛っていうのがなかったんでしょうね。ある種なんか、一種のこの障害ですかね、精神的な障害なんじゃないかなと思いますけども。たった一人の女でもいいんでね、本当にね、愛してね、愛し抜いてという経験がね、なかったんじゃないかなと、このお塩は。まあ男のね、この愛っつうのはこの、ね、てめえが死んでも、その女をまあ助けてやりたいって、まあ、そういうのがね、あるんだけども、そういう気持ちを持ったことが今までなかったのかなと。そういうところを見るとね、まあ、ちょっと気の毒かなと。で、お塩によって殺された女の方はもっと気の毒だなと思いますね。まあ、そのね、亡くなった人のことはね、まあ、あまり言うべきではないけれども、ただこの人のね、死を通じてね、国民も学んだ方がいいんじゃないかなと思いますよね。やっぱちゃんと男見なきゃね、相手のことちゃんと見ないと。なんかね、この女の方もね、このお塩がね、やばいやつだっていうのは分かってたみたいなんだけども、お塩のバックにね、いろんなこの偉い人、企業の偉い人とかトップの人とか付き合いがあるというふうに聞かされていたらしいんですよ。実際どうか分からないですよ。 たかだか一人の芸能人ですからね、そんなにつながりがあるとは思えないけれども。ただそう聞かされていたと。だから縁を切れなかったらしいんですよね。知人の言うところによるとね、その女性の知人の言うところによると。だからそういうものをね、当てにして、関係を続けるっていうのはいかんでしょうと。まあそういうことなんですよね。女の方もね、受け入れるべきか受け入れてはいけないのかってよく考えてほしいですよね。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。コツとかね、分析とか、もうやめますから。そういうふうに3通りに分けるのももうめんどくさくなっちゃったんで。ということで、この辺にしたいと思います。また、次回、来週になるかどうかわかりません。それでは。